21章のところにはヨラム王のことが記されてあります。一節を見ると、ヨシャファテは先祖と共に眠りにつき、先祖と共にダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となったとあるわけですけれども、まあ、ヨラムは3節のところに長男だったからであるというふうにあるわけです。まあ、日本と同じようにこのイスラエルの国も長男が家督を継ぐというのが普通であったわけですけれども、なんと彼はこの自分の兄弟たちを4節を見ると剣にかけて殺してしまう、またイスラエルの首長たち数人も殺したというような、まあ、そのような暴虐な人であったわけです。なぜそんなことになってしまったんだろうか。それは6節のところに、彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ、アハブの娘が彼の妻だったからであると。ですからヨラムがそのことをした一つの原因は、このアハブの娘が影響したということが考えられるわけです。まあ、アハブはイスラエルの王であり、そしてその妻はもう悪女と言われたイゼベルであったわけです。共に偶像礼拝をし、もう主から全く遠ざかってしまった。またアハブも悲惨な死を遂げたわけですけれども、言うなればもうそのような後をヨラムは追うようなこととなってしまったわけです。ところが7節を見ると、しかし主はダビデと結ばれた契約のゆえにダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫に常に灯火を与えると約束されたからである。確かにヨラムは悪い王であったわけですけれども、しかし神様はこのダビデと結ばれた契約のゆえにとあるわけです。そのことのためにこのユダは滅ぼさないということが約束されて、そしてまたこの灯火を与えると、そのようにまた神様は御言葉を持って望まれるということをされたわけです。それは12節のところに預言者エリアの言葉があるわけなんですけれども、あなたの父祖ダビデの神主はこう言われる、あなたがあなたの父ヨシャファテの道にもユダの王アサの道にも歩ます、イスラエルの王たちの道に歩み、アハブの家が淫行を行わせたようにユダとエルサレムの住民に淫行を行わせ、またあなたよりも善良なあなたの父の家の兄弟たちを殺したので、見よ、主はあなたを大きな災害をもってあなたの民、あなたの子たち、あなたの妻たち、そしてあなたの全財産を討つというふうに言われたわけです。もし彼がこの時にこの預言者エリアの声を聞いて悔い改めて主に立ち返るならば、この大きな災いは起こらなかったであろうと考えられるわけです。なぜならばヨシャファテの時にはもうこの苦主人が100万人攻めてくるということがあり、また周りの異邦人たちもこのユダ王国に対してさまざまな攻撃を仕掛けてくるということがあったわけですけれども、主に求めた、そのことによって主はこのユダに勝利を与えるということをされたわけですけれども、しかしヨラムの時代には8節のところではエドムが背く、また10節にはリブナもその時に背いてユダの支配から脱出しようとした。そして16節にはクシュ人の近くにいたペレシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせてヨラムに敵対させたというようなことが出ているわけです。そしてユダは侵略され、もう財産やまたこの王の子や妻たちまでも奪い去られてしまうということとなってしまったわけです。そしてそれどころか18節を見ると、これらすべてのことの後、主は不治の内臓の病で彼を打たれた。そしてついに彼は重い病で死んでしまうわけですけれども、19節を見ると、民は彼の父祖たちのために 子を耐えたようには彼のために子を託くことはしなかった。そして20節の終わりには王たちの墓には納めなかった。ですから彼はどれほど民に尊敬されていたのか、全くそうではなかったわけです。ヨシャバテの時には本当にこの死を悼んで、もうユダの人たちは哀悼の意を尽くすということをしたわけなんですけれども、残念ながらヨラムに対しては全く子を託くというような、そういうこともなかったと。本当にこの惨めな最後だった。ヨシャバテが祝福されたのとは非常に対照的に、もう言うなればヨラムはもう呪いを身に受けるというようなことをしたわけです。なぜそうなってしまったのか。彼は残念ながら死を求めなかった。それどころか、もう13節にあるようにユダとエルサレムの住民に淫行を行わせる、それは偶像礼拝ということであるわけです。神様を愛するのではなくて、神でないものを愛するようにさせた。それが大きな罪であったということであるわけです。私たちもこのことを通して、いかに主の道に歩むことが幸いであり祝福なのか、本当にこのヨシャバテと対照的な道を歩んだこのヨラムの姿を通して、また私たちも学ばなければならないことを教えられます。